モノマネ自己紹介、
イエーイ、
水谷豊
佐藤孝也で
全然違うもう一回もう一回いくよ、水谷豊
佐藤孝也です。
違うな企画倒れかこれまあいいや、まあじゃあ来い、モノマネ自己紹介、
イエーイ、タモリ。
はいどうも、阿部秀樹です。
そんな二人でお送りします
ペラペラ団子。
水谷隆難しかったな、クソ。フレンチコネクションとか言えばよかった。違う、カリフォルニアコネクション
とかいろいろ。カリフォルニアコネクションですよ。今水谷豊さん乗りに乗ってる、
乗りに乗ってるからね、
話題の。
そうだわ、
全然似てないなお前。
全然似てなかったな。
ちょっと渡哲也みたいになってたよ。
あ、マグロ的な
完全にこれはもう失敗ですね。
失敗ですな。
これ使うんですか、
え、
晒すんですか、この俺。
晒しましょうよ、
俺らの集大を。
集大をどんどん恥ずかしいところ晒していこうよ。
タモさん、
あ、タモさん、
タモさん、まあでも
タモさんでもやりやすかった、
やりやすかった。
あ、
ありがとうね。
なるほどね、いいよいいよいいよ、
似てた、似てた、タモさんは。
うん、
まあそうだろうな、
掴めた掴めた、そうだろう
な、まあそうだろうなっていう感じだよね。
おいどんぼって感じでしょ、うん、いやー水谷豊さん
これね、相手誰のお題で出されるかっていうのを、
そうそうそう、
明かさずに今、
明かさずにやったわけでね、まあ試されたわけですけども、
そうですね、
もう完全に僕は負けましたね
、いやーお前水谷豊さんいけるかなと思ったんだけど、
あらららら、みたいな、
そうそうそうそうそう
何にも思いつかなかったわ。
ミネコーみたいな、ね、あらら、あらららから入ればもうもうほぼ80点ですよ。そう、
ごめん、もうあの相棒のイメージが強すぎてさ
あ、そっちか。
そうそうそうそうそう、
右京だ、
右京さん、
右京さんの方で行っちゃったら難しい
ね。難しいよね、
うん、
はあ、いや確かに俺も、うん、あの水谷豊世代だからね、
うんうん、
あの子供の頃は大好きだったからね、うん、よく見せたよ、あの事件記者チャボとか ね、
とかね、
あとなんだ、
デカ貴族、
デカ貴族からもっと古いのもあったでしょ、
ハローグッバイって知ってる？
ああ、
人間変わっちゃうよっつってあの取り調べ室で机持ち上げるっていう、
あった
あったね、
うん、あとなんかお坊さんのやつもなかった、
あんちゃん、
あんちゃんだ、
あんちゃん、
あ、も大好きでね、
なまんだなまんだなまんだ
お前得意じゃないの自
分いや俺も見てた、俺も姉ちゃんが大ファンだったの、7つ上の姉貴がファンだったから、うん、土曜日 の、 夕が、うん、あの夜9時、
うん、
やってたじゃん、水谷さんがドラマ、うん、あれもずっと見てたから、で再放送でも見て、だから大概できるわけ、 あんちゃんって言われたら、なまんだなまんだなまんだ優しさを寂しばい主題歌ね、そして誰も
そこまで覚えてねえ、
そうなんですよ、
すげえなお前。
もう水谷さんの話で盛り上がりましたけども
、いやいいんじゃない、そういうあの懐かし話もね、たまには。
そうだね、
今まであんましたことないでしょ。
そうだね、いや俺ほんとね見てた水谷豊は、
まああの辺俺印象にあるドラマはね、
うん、
あの石坂浩二さんのね、
はいはい、
あれマリリン、マリアンヌ、違うな、うん、マリアン、
マリアン、マリアンいたよね、
いたよね、
うん、
と一緒にドラマやってた、知らない、なんだっけな、ご先祖様、なんとかご先祖様っていうやつでそれが
知らねえわ、うん、
下宿屋に、
うん、
石坂浩二さんが住んでて、
うん、
学生でもないな、もうちょっとなんか年
取ってる役で、まあだってそうだね、うん、
で、子孫が宇宙人なのよ、
うん、ああ、あった、
全身銀色のタイツを着てマリアンが出てきて、
あったあった、
で、だからなんていうの、あれだよ、うるせえやつ
らみたいな、うるせえやつらみたいな感じ
で、そうそうそうそう、あれがものすごい印象残っててね、子供の頃に、
あああったね、
あったでしょ、
そのコスチュームで思い出した、
でしょ、
うん、
でこうそあの子孫っていうか血のつながりはあるけどなんかその微妙な関係みたいなの
も
あ
って、でもちょっと恋心もなんか芽生えるみたいなね。
そうそうそうそう、あれもすごい覚え
てね。あの頃って本当、うん、下宿屋とかが舞台って
多いね。あれだからさ、水谷豊さんで思い出したけど、
うん、
あのなんだっけ、僕の先生
熱中時代
もあれ下宿なんだよね。
そうそう、
先生みんなが校長先生の家に下宿してんだよね。そうそう
そう、若い先生たち、
あれはナイスなシチュエーションだよね。
そう、
もんもんとするよね、あれ。
そうなんだよね。
あれ家にさ、おとなしさんとかいるわけでしょ。
そう、あの志保美悦子さんとか。
ああ、あんなのいてみ？
うん。でも、うん、水谷豊さん扮する北野広大先生は、うん、
ええ、
全くそういうことには疎いんだな。
かっこいい。
疎いんだな。そうそうそう、
そうな。
でも志保美悦子は好きだったんだよ、うん、北野先生を。
あーにもかかわらず疎すぎから、
うん、でも北野先生は、うん、行っちゃうんだよね、北海道に帰っちゃう、
うんうん、あ、北海道行っちゃうんだっけ、
牧場なんか継がなきゃいけない。
あ
ー、そうだ、
なんか島みたいなの行かなかった、
島だっけか、
なんかフェリーかなんか乗って
なんか赴任すんのかな、
うん、どっか違うところ行くんだよね。
あ、
まあ、覚えてないけど。
あ、
いや、それでね、この間ね、
はい、
あの久々に、
うん、
まあ、僕の敬愛しますね、
はい、
滝田哲也先生の刑事物語を見たの。
あ、久々に。あ、いいね。
俺大好きだったのよ。
俺も大好きだわ。
でちょうどそれがね、リンゴの歌、
はい、
パート2だね、
はいはい、
を見たんだけど、
うん、
もうボロ泣きしちゃってね、最後のことがね。
ええー、加減、あんま 歌っちゃダメなの。
まあでもいいよ、あのワンフレーズぐらいだったら、ええー、加減なやつじゃけーんっていうのがいいタイミングで入ってくるの。
そうなんだ、最後ね。
ああ、
あの事件解決して、
そう、
武田さん、あの電車かなんか乗ってるでしょ。
それはね、それで入ったのは、
うん、
最後に、
うん、
そのまああんまり詳しくは言わないけど、
うん、
あの最後にね、その俺の大好きな、またね、俺の大好きな、うん、まあ、大好きなのに名前出てこねえわ。あ、倍賞千恵子さん、
はいはい、
倍賞千恵子を扮する、
うん、
親子がいるんだけども、
うん、
で、あ、違う違う、倍賞千恵子はそれおかみさんだったわ、
うん、
酒井和歌子さん、
はい、
うん、
酒井和歌子さん、
うん、
あのリンゴ農家の嫁みたいな、
そうそうそうそう、
そうだよね、
うん
うんうん、
牧場の嫁だったんだけど、
うん、
それがうまくいかなくなって、うん、キャバレー勤めして、
うん、
青森に来て、
うん、
で、喫茶店をやるんだね、
うんうん、
あの子供を一人連れて息子をね、
うんうん、
でその息子と武田鉄矢が仲良くなって、
うん、
子供に、子供がまだね、こういじめられっ子でさ、
うんうん、
で鍛え直すの、
うん、
武田鉄矢が、
うん、
ハンガーヌンチャクじゃないけど、
はいは
い
は
い、いろいろこう、なんていうの、太極拳じゃないけどさ、カンフーみたいなのをね、
うんうん、
神社で教えるわけよ、お寺かな、うん、で教えて、で最後の方にさ、
うん、
まあ、お母さんと離れ離れになってしまうのよ、
うん、
あるきっかけがあって、
うんうん、
まあまあ、事件があってね、
うん、
でそれで子供が最後ね、うん、その離れ離れになるシーンがあるわけよ、
うん、
お母さんと滝田哲也と息子で、
うん、
で、お母さんと離れ離れにならなきゃいけないんだよとかって話をしたら、
うん、
お母さんがすんのね、
うん、
だから、これからはその滝田さんについていってみたいな、片山さんにね、
うんうん、
片山刑事だから、
うん、
片山さんについていって、
うん、
とかって、この人に任せてるから大丈夫よみたいな話をしたら、
うん、
どこにも行くなよみたいな、お母さんがどっか行くわけないみたいな感じでダダこねるわけよ、
はいはい、
んだら滝田哲也が、
うん、
あっち行けって鳴り飛ばすのよ、
うん、
でお母さんを連れて行こうとするんだけども、
うん、
またこう息子がガンガン来るわけよ、
うん、
自分のね教えたそのなんていうの、アクションでね、
うん、
うん、
喧嘩の仕方を教わったから、
そうそうそうそう、うん、パンチ入れたり蹴り入れたりするわけ、
うん、
それを竹田哲也は子供相手にしないで、
うん、
もう真っ向から勝負するわけ、
うん、
何回も来ては投げ飛ばし、手は投げ飛ばしで、
覚えてるわ。
で、
うん、
もう名言があるの、そこで、
うん。
そこで言ったのが、
うん、
男はな、
うん、
強くないとな、
うん、
好きな女性が離れていっちゃうんだよっていうんだけど、
うん、
男が強くないと、
うん、
好きな女性はどんどん遠のいていってしまう。だからお前が守ってやれ、
うん。
お前が母ちゃんを守ってやんだよ。もうだからもっと強くなれ、
うん、
もっと強くなれっつって、
うん、
どんどんこう投げ飛ばすの。
あ、
でまだそれがラストじゃないね、
うんうん、
でそっから別れて、
うん、
いよいよそのね、うん、養護施設にね、
うん、
連れていくわけよ、養護施設の前で、
うん、
で一家立ち止まって、
うん、
そ その息子がね、うん、振り返って、まあ、あのじゃあねみたいな話をする、
うん、
いや俺もう心配だから中に入ってね先生に挨拶するよって、
うん、
なら来なくていい、
うん、
来なくていいよ、
うん、
って強がるわけよ、
うん、
でいや心配だしさ一応あの保護者扱いだしみたいな話をする、
うんうん、
だって片山さんが強くなれって言ったんじゃん僕に、
うん、
言ったんじゃんっていうわけ、
うん、でお前水谷さんのモノマネ下手だけど子供のマネうまい
なそうだよな、
うん、
なって、
うん、
息子がどんどん遠のいていって、うん、向こうの門の中に待ってるね、
うん、
小さい先生のところに駆け寄って
あの個人の
個人のね、うん、先生に息子がその挨拶してんの、
うん、
で遠くで、
うん、
向こうの先生と武田鉄矢がね、
うん、
こうピコッとこう挨拶するわけよ、
うん、
それを武田鉄矢の背中越しで撮ってるわけよ、
はいはいはい、
んでそこでポツリと、
うん、
そうだよな俺が言ったんだもんなっていう意味でね、
うんうん、
そうだよなっていうわけよ、
うん、
言って、
うん、
振り返るの振り返ってすっごいいい顔で振り返るのかっこいい振り返る瞬間に、
うん、
ええー、加減なやつじゃげ
ーうわ鳥肌立ったわ今お前の話聞いてるだけで
かっこいいでしょ
あのまた武田さんがいい顔するんだよ、ね、
いいんだよこれが熱いんだよ
なあ
うんまたね、それがね調べたらね、
うん、
今の俺だと同い年33の頃なそれが
あそう、
うん、あんないい顔できるかなと思ってね
なんだろうな
だから書き込みにもあったけど、
うん、
なんかの掲示板でね、
うん、
ああいう映画も減ったよねって思ってさ
うん、
そういうなんかこうおっさんとか俺らぐらいって分かんないけどさ、
うん
まあ、主役のさなんかそういうなんか、うん、あのメロドラマじゃないけど、
うん、
そこそこ楽しめて、
うん、
ほろっとするようななんか
泥臭いな
泥臭いのだからね、
うん、
人間ドラマっつうの、
うん、減った
やななんか、
まあ、減ったね
若い子たちをこう使うのもいいけども、
うん、
なんかそういう大人なね
なんかさそう、うん、スタイリッシュとかさ、
うん
その先行ってるみたいなことばっかりもてはやされるけど、うん、
それも一つ その分野としてあってはいいけど、うん、俺らは子供の頃に思ったこんな大人になりたいみたいなさ、
うん、
かっこいいなだって小学生のさ、
うん、
まだ10歳前後の俺らがさ、
うん、
滝田哲也みたいなのを見てね、
うん、
かっこいいと思えたわけよあの中で、
ね
うん、
あのカンフーヌンチャク、
うん、
ハンガーヌンチャク
ハンガーヌンチャクもね、
うん
うん、それをギャグもあるわけ、
うん、
あの子供の中で、うん、あのさヌンチャクって言うわけよ、
うん、
武田鉄矢が、
うん、
だから子供がヌンチャクを上からね2階から投げるの、
うん、
でパッと受け取って、
うん、
殴るんだけどプラスチックのヌンチャクで、
うん、
木のやつとか言うわけよ
これじゃない木のやつあ有名なシーンだねプラスチックじゃ戦えねえっていうね
そう
あったあった
もうね面白かったよ
でも俺も大概見たな
見た
刑事物語は最後ねあれ沢口靖子さんのやつで終わってんのかな
沢口靖子は
潮騒の、
その次だね
次か、
うん、あの3だね
3
かあと5まであるから
だから、うん、あのその後武田さんは、うん、織部金次郎やるじゃん
ああプロゴルファーのね
うん、うん、であれも2とか3ぐらいまで作ってんのよ、
うんうん、
でもやっぱ刑事物語ファンとしては、
うん
そっちじゃないってなるよね
そうなる
木のやつじゃねえけど
警察のやつ
って、ね、そうずっと思ってた
本当だよ
またやってほしいよね
やってほしい今だからまたやってほしいね
ねえ金八先生もいいけども
いいけども、
うん、
やっぱねまたこう金八とは違う、
うん、
そのなんていうのかなこう教訓じゃないけど、うん、なんか熱さがあるんだよね
そうだよね
そのやっぱりあんな今だったらもしかしたらねそんな子供を投げ飛ばして強くなれなんかね、
うん、
幼児虐待みたいなこと言われるかもしれないからさ、
うんうんうん、
できないかもしれないけど、
うん、
でもそれぐらいのことはね、
うん、
多分滝田先生ならやってくれるんじゃないかとも
ういろんな意味で先生なわけです
よ、ね、
役者としても先生であり
でそれから、
うん
僕は、まあ、ラジオも聞いてましてね、
はいはい、
滝田先生の、
はい
武田鉄矢の、
うん
今朝の三枚おろし
っていうのが似てねえなお前だから今朝の三枚おろし
今朝の三枚おろしあ、うん、知ってる
知らない知らない
そう、うん、今朝の三枚おろしのがあって、
はい、
それも面白いんだよもう
それ 何放送ですか
それは文化放送
だ
ったかな朝の番組で、
うんうん、
短いんだけども、
うん
それをなんかあのサイトでまとめてくれる、まとめてくれてて、文化放送のサイトの中で、
うん、
1週間分かな、
あ、聞けるようになって、
うん、聞けるようになって、それもね、なかなかあの、うん、武田先生がね、
うん、
あの自分たちでこう自分で仕入れた本をね、
うん、
紹介してくれるのよ、
はいはい、
今日はこんな本を読んでこうこうこうだったっていう話があって、
うん、
でこの間へえと思ったのがあってさ、
うんうん、
いいかなこんな滝田先生の紹介するけど
いいよ勝手にねここで勝手に話してるけどいいんじゃないですか。
やっぱりここで滝田ブームをもっと作ってね、刑事物語を復活させようと。
そうだよね、
うん、
であわよくば、
うん、
出してくれ出してくれでもそうだよね、刑事物語もう一回やってほしいよな、
うん、
乱暴じゃねえけど、
そうそうそうそうそう、じゃあもうあの続かなくてもいいよ、うん、ファイナルでいいから、
うん、ファイナルでいいからね、
あもう一回見たい、
もう一回見たい、
あ
ええー、か、うん、
ええー、加減なやつじゃけん、
うん、
ってね、
はい、
で、
それ何がためになったの、
ためになったのはね、うん、それは海外の人が書いた本で、
うん、
人類の歴史みたいなの本なんだけど、うん、
はいはい、
人類がいかにして増えていったかっていう話なの
よ、
うん、で、うん、初めにね、
うん、
それはなんでそういう本が書けたかっつったら、
うん、
DNA が全部解明されたからなんだって。だから DNA の中に自分の軌跡が全部、
うん、
書き込まれてんだって。だからベーヤンが、
うん、
その前の代ずっと遡っていったらどこで生まれて、
うん、
生まれてっていうかどの人種で、
うん、
どういう血のつながりでっていうのが全部書き込まれてんだって。もうベーヤンのその体の中に、
お、履歴が、
履歴が
僕の、
うん、
うん、
そのなんか中途半端に生えてる胸毛のね、その体の奥にさ、
うん、
書き込まれてるわけよ。それを全部その解き明かしていくと、
うん、
その人類の起源も見えてくる。
なるほど。
だからその元々はその、うん、アフリカの方にね、まあ、起源があって、
そうなんだよね、うん、
で、うん、初めはやっぱり、母なる、そのまあ、お母さんとお父さんっていうのがやっぱりいて、
うん、
そっから全部生まれてる、
うん、
だから俺とベイアンもずっとたどれば同じお母さんだったりするわけよ、
うん、
で
太古まで戻れば、
そうそうそうそう、うん、でそれが、ある程度増えて、
うん、
そこから人類として世界に広がっていくとき、
うん、
そこはじめ、
うん、
どれぐらいの人数だろうと思う。
まあでもある程度アフリカ大陸で、
うん、
まあ海を渡っていかなきゃいけない
よね。そうそうそうそう、今60億いますよ、
うん、まあでもそこそこいたんでしょうね、
うん、どれぐらいだと思う。
1億ぐらい。
150人だって。
ああそう、
やりまくってんだなあちこちで。
だからもうやりまくるっていう感覚もないでしょ、うん、もう
別に。もうだから
ただの繁殖行為
で。そうそうそうそうそうそう、うん、で面白いのが、
うん、
そのいきなりブワーッと広がっていったわけじゃないんだって、
うん、
でアフリカの方から、
うん、
まずは横の方に広がっていったんだって、
うんうん、
そのスカンジナビア半島じゃないわ、アラビア半島を越えて、
うん、
インド、
うん、
あと
ユーラシア大陸に入ってきて、インドネシア
行ってでオーストラリアとかあの辺に行ったんです、うん、ずっと。でそれはなんで北の方に行けなかったかっつったら、
うん、
北の方には、
うん、
ネアンデルタール人がまだいたんだ
よ。人類の先の人類。
そうそうそうそうそう、
うん、
ネアンデルタール人はまだその頃地球がちょっと寒かったっていうのもあって、
うん、
寒さに耐えれたんだって、
うんうんうん、
でちょっとね凶暴だったんだって。やっぱりその俺らみたいな人類と違って、
あ
だから怖かったんだって。
ちょっとだから動物に近い感じだったのかな。
で、なかなかその攻め込めれなかったんだけども、
うん、
これがなんで逆転したかっつったら、
うん、
それは言葉だって。
おお、
その
言葉を見つけちゃったんだ、
うん、人類が言葉を見つけたんだって、
うん、
でその言葉ができることによってその広がりもあるわけ。旅って言葉がないとできないんだって、
うん、
どっち行くあっちとか、
あ
この後どうするわからないとかっていう言葉がないとやっぱ広がりがいかないんだって、
うん、
でそっから多分戦争みたいなのするときにさ、
うん、
言葉がないと、
うん、
あっち回れとか、
うん、
こっち回れとか戻ってこいとか、
うんうんうん、
その作戦立てるとかっていうことができないんだって、
うんうん、
もう向こうはうーうーって言ってるだけだからさ、
うんうんうん、
だからそういう意味でその言葉っていうのが、
うん、
そのいいのかなこんな話でもうずっとしてるけど、
ね、これ聞いてる方聞いてる方ね相当しんどいと思うんですけどこれ全部武田先生の受け売りなんで、高谷くん。
そうです
お前が読んだわけじゃないんだよ。
読んだわけじゃない。滝田先生です。なるほどですと。
うん。
なるほどですか。
なんだ、この話の先になんかあんのか、その、オチは。オチというか。
ぜひとも滝田先生の話を聞いてほしい、みんなに。
それかよ。
滝田教ですよ、もう。
そういうこと？この
。まあ言えるとしたら、まあ人類みんな仲間みたいな。
ああ、で、それが言いたかったわけだね。
うん、まあどうなんだろうね。滝田先生もそこを教えてくれなかったからさ。
ああ、それはじゃあお前が汲み取った、今。
汲み取って、まあそういうこと言ってんのかな、とかと思いながら、うん、まあ、バカ野郎とかって言ってるから、
うん、
まあわからないね。あの人の真意は。
うん。
あいつの。
あいつの。あれ？全然扱いが変わりましたけど。ああ、そうですか。うん、まあだ、そうやって、
はい、
人類が、
はい、
そんな武田さんに今、
僕に影響してるわけです。
マイブーム。
マイブーム、武田鉄矢ですね、僕は。今度ちょっと舞台行ってみようかなと思って。
あ、母に捧げるバラードとか。俺一回見たことありますよ。
ある
あるある。
俺もね、昔ね、テレビで見たことあるんだけど。
うん、劇場中継を。
あ、そう。
先輩が出ててね。
あ、そう。
見に行って面白かった。
うん。
うん。
イバデボってやつでしょ。
あ、イバデボ。
聞こえるあんたが大将でしょ、
うんうん、そうそうそう。だってね、武田さんの芝居でじゃないよ、うん、その芝居の後にコンサートがあるわけ、
うん、
で
海援隊の、
うん
うん、
海援隊のさ、うん、で1時間ぐらいのコンサートなんだけど、うん、まあ、武田さんは喋りうまいじゃない、
うん、
でいろいろずっと喋ってて、うん、俺の隣にね、うん、武田さんと同世代ぐらいのおばさんが座ってたんだけど、うんうん、号泣してたもん。その、歌にじゃないよ。武田さんの喋りに。さあ、その
自分、なんかいい話をしてた。
うん、段階の世代、
うん。
ね、ちょうどリストラとかが騒がれてた時で、うんうん、今からちょっと前で、うん。で、頑張りましょうよみたいな。僕たちみたいな話で、本当にそうねみたいな。泣いてたからね、すごいね、あの人の言葉の力は。
ね、
うん、
いやいや、そういう大人になりたいなと思ってね。
もう武田さんで暮れていくね、夜も
暮れていくね、帳は降りていくね、今日もこうやって、そうやってまた、
これここまで聞いててたどり着いた人何人いるんでしょうかね。
ここまでたどり着いたら、うん、この後ツタヤに走って、うん、刑事物語を借りてると思います。
まあそうですね、
うん、ぜひ見てほしい。
ぜひ見てほしいね。
はい、
そして刑事物語を復活させましょうって、
うん、
ね、今刑事ドラマ、
うん、
相棒とか、
うん、
もう華やかじゃないですか。
そう、
来てますから、
うん、ぜひ映画会社の方にリクエストしてもらって、その時には、ぜひとも、劇団後の、安倍さんと佐藤さんっていう方が、ものすごく推してましてという、
そっから火ついてそれがあの人類の始まり的なこのブームのなんか始まりは、
そうそうそう、
一つのちっちゃななんかポッドキャスティングだったでしょうみたいなね。
まあまあ、あの、言わなくても、まあ、いやらしいから言わなくてもいいけども、
うん、
まあ、言わないよりは言ってくれた方が、
うん、そうね、僕らあのなんか地方の街の巡査とかでもいいじゃないですか。
ああ、いいよいいよ、全然いいです、ね、はい、はい、そんなのでいいので、
はい、まあじゃあそんな夢を、
はい
夢を抱きつつ眠りましょうか、今日は寝ましょうか、皆さんと一緒に。
おやすみなさい。
はい、おやすみ。また来週。
バイバーイ。